はい、セクション8のお時間です。
はい、セクション8のお時間でございます。
今回なんですけど、僕が無理に無理を言って渡辺さんに付き合ってもらって2時3時の、ライブ難波公演を2人で今ライブビューイングで見ています。で、それを見ながらライブの実況中継をやろうというこの無茶ぶり。
そうなかなかの無茶ぶりで、お、なんかちょっと強えなと今びっくりしてるんですよね。
無茶ぶりに次ぐ無茶ぶりでね、打ち合わせなしに撮ってるからね今ね。
なんていうか、SM8 ってなんか自由に物を語る番組だったらなんか分かったけど、 VTuber を好きにさせるためのなんかこうガチンコドキュメンタリー番組みたいな、なんかガチンコみたいになってきた。
いや僕ほらめちゃイケめちゃイケをよく見てたから、めちゃイケこういうのやるじゃん。
確かに確かに、行くよみたいな、そういう、
そうそうそうそう、
なんか俺どっちかって電波少年的なものかと思った。そっちめちゃイケだったんですね。
めちゃイケ派なんで。
なんか始まりましたよ。
始まりましたね。で、その前回僕が見たのは名古屋公演で、うん、次の東京が中止になって、うん、で難波公演 も、うん、もう正直できないじゃないですか、もう今この流れだと、
うん、
で
そう、ね、
観客の入れての公演は中止で、ライブビューイングネット中継で、うん、まあ、有料なんですけど、それで、うん、見るっていうのは難波公演開催実施が決定して、
うん、
で今は無観客で、大阪のゼップ難波で公演をして、やっていると。それを中継を世界中日本中で見れるっていうのを、
まあ要するにはあれでしょ、その全部じゃないけどその一部をライブ配信して、今、時間はですね、4月5日の午後5時なんですけども、それの中継がちょうど5時ちょうどから始まって今画面に出ているっていうところなんですよね。
そう、今ちょうどオープニングムービーが
1時間見れるの、これは無料で。
1時間無料で見れるし、僕はもう
びっくりしたんだけどさ、
後半1時間分もお金払ってきたからね、私はいけるよ。
じゃあ途中で私は離脱になるのか分かりませんが、
離脱、後半見るか見ないかは前半分を決めて、ヨータがこれはいいと思ったらもう5000円払って、うん、5000円なんだけど払って見る。
それ払えってことなの、それ
気に入ったら払えってこと、ね。
まあ、いずれにせよ びっくりしたのはさ、そんななんてまだ始まったばっかなのにさ、投げ銭がさ、なんか万単位で課金してる人がめちゃくちゃいるのね。
そうだから赤スパチャでしょ、 YouTube だと赤スパチャが1万円以上、うん、色で金額が分かるのよ、うん、赤が流れてるんだったらすげえ高額なお金を流れてるんだけど、で今もう始まってますね。
はい、
トップバッターがね、樋口楓っていう VTuber で、女子高生の VTuber で、多分、うん、ほらぬるぬる動いてるでしょ今。
うん、動いてる動いてる。
これこれ、俺がこの間必死に説明してたのこれ。
これが何、でかい画面でみんなで、あ、そっか、人がいないけどここで見れるっていう、でかい。
ほんとライブ画面で、ほんと映画館のスクリーンみたいなでっかい画面になってて、うん、で、これに向かってみんなこうサイビーム振ってたの。
なるほど。で、これが女子高生が本当はやっていて。
女子高生が本当にやってるってどういうこと？中の人、
女子高生とのキャラってことなの、それとも中の人ってことなの？
いや、中の人は女子高生じゃないと思うよ。
ああ、そういうことね、そういうことね。なんか時々分からなくなっちゃってさ、あんまり中の人はフューチャーされないわけだよね。表面のキャラクターの部分しかみんな見ないから、中の人は誰か分かんないってことだね。
そう、基本非公報だし、未成年が何人かいるっていうのは。
じゃあもう、じゃあ要するに孫悟空だけに集中してくれって話で、野沢雅子とかはちょっと一旦忘れようって話、
ね、一旦忘れようって話。
了解了解。ちなみにあれだね、ライブ開始、10分経たないか。4分にして、もう2万3500人が見てるっていうんだから、すごいね。
すごいね。私、今、ニコニコで見てるんだけど。
あ、そうか、そっちで見てる。俺、YouTube で見てるから。
でもそのライブの実況だからさ、俺たちはね、歌をもね、実況しないといけないのよ。
うん。
この歌、俺、わかんない。なんて曲これ。初手でやらかしたね。歌の実況ができないっていう。初手で事故ったんだけど、これちょっとわかんないね。これ、だから、バラードじゃねえな。なんか、これ何これ、なんて説明すればいいの、
なんか、オープニングっぽい歌だよ。
オープニングっぽい歌だね。これ僕、事前にね、何を歌うかっていうのをね、こう、一応ね、リストアップしてきたんだけどね、外れたね。うん外れたね。
いや、みんなね、YouTube のコメントの勢いがあって、
あ、YouTube 見たら分かる
のか。かっけえな、かっけえな。かっこいいっていうふうにいっぱい言ってんの。俺はこれはかわいいとかそういうので見るのかと思ったら、みんなかっこいいってそういうふうに見てるんだな。
この今歌ってるのは、樋口楓っていう VTuber、うん、この人はね、どっちかというとかっこいい歌を歌う人。
うんうんうん。
で、後々出てくるであろう、別のキャラクターは結構かわいい目の曲を歌うであろう。
あ、曲の話をしてんのかな。なんかキャラクターとかそういうの含めてもっとかわいいとかいっぱい来るのかと思ってもね、かっこいいかっこいいかっこいいって出てるからさ。あ、すごいなんか愛の手が入ってる。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいとかみんな。
そうね、これ愛の手ですね。
何、みんな手拍子とか本当はしてるわけ？
これをみんながなんかこう今一生懸命振ってる。うん、はい。
なるほど。
はい。はいってやってる。
これなんかセクション8は本当に番組変わったね。ちなみにさ、パーツはいくら確認したの？今
5000円。これ全編見ようと思ったら5000円。
安じゃなくて、その投げ銭みたいのしてんの？
でもしてない。
あ、それはしてない。
無理無理、こんな喋りながら投げ銭しながら実況しながら両手で説明しながら録音も確認しながら投げ銭もできないって無理だって。あそこは諦めよう。
なるほど。
投げ銭してほしいんだったら後でするから。
今はちょっと。あ、後でもできるんだ。
いや、後で個別の VTuber の配信行って投げ銭したらいいから。
ああ、なるほどね。いや、なんかね、この YouTube のこのコメントのやってる人のアイコンとか見ると、みんななんか結構、ね、画像が設定されてなかったりとか、なんか すごいなんかアニメのキャラクターだったりとか、そういう人多いね、やっぱりね。
そもそも日本のインターネットのアイコンってみんななんかアニメキャラじゃない？そんな気がする俺。
ああ、そうかもしれないね。俺みたいなのは珍しいぐらいだね。
りょうたのアイコンなんだっけ？
ん？設定されてない。
あ、設定ないんだ。
あとはもう俺が昔、デザイナーの人に作ってもらった、なんか、ファビコンというんだけど、渡辺の和をカタカナで、ちょっとこう、キャラクター化されてるのがある。それを使ったりしてるね。
あ、あれか。Google のアイコン？
そうそうそうそう。
全く実況しないけどね。2曲目に行ったからね。2曲目に行ったけど、
うん、行っただって分かんないんだもん。
2曲目は俺も分かんない。これちょっと俺失敗したかもしんない。
いやいや、だってさ、2曲目に行ったってなんとなく調子が変わったのは分かんないけど、なんか初めて聞いたらちょっと2曲目に変わったって思わないかもしんない。
一応ライブだからさ、照明も変わって、うん、映像の演出も変わってるから、目で見れば2曲目行ったっていうのは、うん、比較的分かりやすい。
見てるわかるよ。見てるわかるけど、さっき見てちょっと休憩置いてもう一回ですけど、あれ同じ曲かなって思っちゃうな。ちょっと似たような雰囲気とある。でもちょっとさっきよりバラード感が増えたかな。
また変わったね。
なんかいや、なんかね、転調しただけなのか違う曲になったのかよく分かんないっていうか。
いや、転調じゃないね、変わってるね。
なるほどね。なんかね、やっぱりセクション8黙ったら放送事故になりますから。
そうだから、もう喋んないといけない。だから、これわかる。だから、ジョータも今ポカンとしてるでしょ。俺も名古屋行って、知らない曲だったらポカンとしてたから。
うん、
で、周りが盛り上がってるから、あ、これはみたいな。あ、変わったのねとか、
うん、
あ、これはお決まりの曲なんだっていうのがわかる。で、今、俺たちは、コメントを必死に見て、それで情報を読み取れば、なんかこう、
そうそうそう、
いける。
最高、エモい、かっこいい、大好きだよとか、そんなのがずっと繰り返されてるね。あと、なんか、なんとか、パチパチパチパチマークなのかな、なんかわかんない。
8は拍手ですね。
安井さん、違う、8じゃなくて、
ああ、拍手の絵文字ね。
うん、それがすごく流れてるね。
これ、あれだね、YouTube とニコ生で映像が違うね。
あ、そうなの？
違うわ。スイッチャーの人が別でやってるわ。
あ、やっぱそうじゃないとなかなか難しいのかもしれないね。同じ回線じゃなくて。
技術的に同じ風にやった方が、ニコニコの方がね、アップが多くてね、見やすく映像の構成になってる。YouTube がちょっと引きが多い。
ちょっとじゃあ、ニコニコの方にも、ログインしてみようか、俺も。
金かけてんな。カメラマンとか、2チームいんのかな？
会員登録してくださいって言っちゃって。こっちはちょっと見れないね。なるほど。ニコニコ会員登録が必要でした。ライトに見たい人は YouTube がいいかもしれないね。
そうね。うん、
あ、すごい。もう3万人に増えようとしている。なんかね、あんまり歌詞とかも言っちゃいけないのかもしれないけど、なんかまあ夢を叶えましょうみたいな、そういう地形のそういうポジティブなそういう話だよね。 そういう歌をみんなでこうパチパチ言って
る。今のライブだとさ、そういう系の歌詞ってやっぱ多いと思うじゃん。今の J-POP でもさ、うん、なんか70年代のさフォークとかだったらなんかさみんなこう疲れてる感じがするけどさ、今の流行る曲調っていうの
は、ああそう、なんか俺どっちかっていうとなんか誰が好きだなんとかなんとかみたいな、そういう好きだどうのっていう恋愛系がすごい多いのかと思ってたけど、そんなポジティブななんか夢を叶えましょうみたいな、そっち系なんだって。むしろ俺がどっちかってそこで驚いたけどね。
そっちの方が多いよ。昔の方がもっとなんか陰鬱としてる。
本当、うわ、陰鬱というわけじゃないけど、なんかラブがどうのみたいな、そういうのが多いのかと思ってたよ俺。
今
っていうか分かんないけど、その同性あのなんていうの、若い世代はみんな一緒でしょみたいな、ちょっと俺のどっちかってこう浅く思ってしまったものがあったのかもしれないけど、
ラブ歌ってるのって90年代の終わりがなんか一番多かった気がする。
あ、そうなんだ。
モームスとかがその時が一番、まあ、普段テレビで流れてるからかな、やたら聞いたけどね。で、演者も変わりまして、2人目の月野美琴さんで、この子が一番二次三次でチャンネル登録者数多いの、40何万人いて、ね、でさっきの樋口楓とこの月野美琴が二次三次 VTuber デビューの1期生なの。一番最初からやってる人たち、
はいはいはいはい、
かつ一番人気がある人で、今回の難波公演はあのね、結構ね、古いっつったら古いっていうか、1期生2期生なんかデビューが早めの人たちを中心にしてやってて、うん、この間の名古屋公演は比較的最近にの人、
はいはいはい、で
今回の難波公演は比較的古い人だから、ファンも多いし、こういうステージ慣れが他の人たちも多いから、ステージパフォーマンスちょっと違うね。
違う？
何？
何が違う？何が違う？
ん？いや、ステージパフォーマンスが離れしてる。
離れしてる？これは どういうことなの？これモーションキャプチャーとかって何？本当は人間がどっかでやってるのなの？
いや、これ人間がリアルタイムで動いてて、それをアニメーションに変換してるの。
ああ、そういうことか。だから離れっていうのがあるわけか。今なんか頭混乱しちゃった。
いやいや、その動きもそうもし、モーションキャプチャー受けるってもそうだけど、パフォーマンスするっていうのがさ、回数が多いのよ。だから、うんうん、樋口楓も正月 NHK の歌番組に出てたし、ああ、で月野美琴も何回か単独でライブやってるのよ。
うん、
でこう
ステでちょっと見れば見るほど思うんだけど、なぜそこまでセクション8でこれを押そうと思ったの？
なんで、いや面白くない？これやるの。
何？
面白くない？
いや、わかんないけど、なんかセクション8なんかいろいろ、なんかいろいろ自由に話して討論をしたりとかいろいろしてきたけど、もうなんか最近 VTuber に舵を切ろうとしてるような匂いをすごく感じるから、これをあえて目の当たりにした上で、そこをちょっとセクション8的にはなぜここまで押すのかっていうのはちょっと語っていただかないことにはって思ったんだけど。
で、個人的な趣味なんだけどさ、俺こういうモーションキャプチャーすごく好きなのよ。なんでかっていうと、
いや、技術面
がたまらなくて、俺、はあはあ、最初映画好きになったのは踊る大捜査線なんだけど、
うん、
本当に映画を仕事にしたいなと思ったのが中1の時見たロード・オブ・ザ・リングだったのよ、
うんうんうん、
でそれ見た？ロード・オブ・ザ・リング。
見た。なんかちょっと昔すぎて詳細には覚えてないけど、
ゴラムっていうキャラクター出てきたじゃん。
なんだっけ、どんなんだっけ。
指輪を持ってた人がもうなんか、
うん、
指輪の魔力に取りつかれて、なんかもう昔ホビットだったんだけど、なんかもう何千年って生きて、
なんか痛いかもしれない。はいはいはい。
なんか怪物みたいになって、指輪を必死に狙っていくキャラクターいたでしょ。
うんうん。
あれ最初に見たときに、俺びっくりして。
うん。
今見るとそうでもないんだけど、当時はもう本当にあのキャラクターが、その撮影の現場にいて、本当に。
なるほど。はいはいはいはい。
で、これがモーションキャプチャーじゃん。リアルタイムのモーションキャプチャーで、これでパフォーマンスできるっていうのが、中1の時の俺からしたら考えられないぐらい技術が進歩してて、うん、あ、これ面白いなと思って。うん、
このダンスかわいいね。
ダンスもちょっと割とシンプルな日本的なダンスっていう感じがするけど、なんかそういうのがちょうどいいのかもしれないね。なんかアメリカ的とかそういうんじゃなくて、なんかちょっとステップ的にはおとなしめな、そうだけど、やっぱりなんかちょっと動ける範囲が決まってんのかななんて、そういう感じもしたんだけど、そうでもないのかな。
じゃあ多分これ演者のスキルが一番大きいと思う。
そんなに
ハリウッドのエンタメ的なダンスは多分できないと思う。
あ、そういうことね。
で、 いや、まあ、できるっちゃできるのよ。その、うん、歌ってるのと踊ってる人を変えたら、そうそう、プロのダンサー呼んできてさ、プロのダンサーにモーションキャプチャーつけて、うん、このステージで踊らして、うん、横で歌ったきゃいいんだけど、
うん、
多分それはやらないっていう会社の方針なんだろうね。
なるほど。それまあ要するに女子高生とかそういう設定だから、なんかそういうあれだよね、そのプロっぽい要素っていうよりもなんかちょっと等身大な感じがした方がいいのかもしれないしね。
見てる側が等身大を求めてるっていうのも大きいと思うよ。
うんうんうんうん。いやなんかちょっと想像してた以上にびっくりした世界でしたよ。これにこんなに人が集まってるんだっていう驚きといいさ。
あ、でもアイドルのライブってこんな感じだと思うよ。地下アイドルのライブとかこんな感じだぜ。
いやそうだけど、それがほらこんなある意味さ、なんか地下アイドルとかってさ、なんかちょっとやっぱり地下なんだなっていうクオリティの低さって言ったら失礼だけど、そういうところがあるじゃない。
うん。
おそらくだけど、俺もそんな行ったことないかわかんないけど、そういうところをなんか、うん、VTuber になることでなんか全部合格点まで引き上げてる感じがするね。
いや合格はしてないけど、合格点に思えるような、
うん、そうそう、だからね、あのなんか赤点がゼロになってる。
そう、あ、本当赤点なんだけど、あのほら学校変えたらさ、うん、赤点もさ、赤点じゃないとこあるじゃん。
そうそう、なんかね、赤点を全部潰してるような。新学校の赤点は、うん、
新学校の赤点はさ、底辺高校のトップじゃん。そんな感じ、う
ん、なんかそんな感じで、なんか全部そこで技術によってなんか問題ありのところを全部こう、なんかね、地下アイドルのこととかってやっぱちょっと前歯長い子いるなみたいな、そういうのとか全部なくなって美しくなってるみたいなさ。
そうそうそう。だからエンタメってそういうことじゃん。あるにあるじゃん。全部が100点満点のさ、こういうライブパフォーマンスとかさ、うんうん、何でもあるけどさ、それってさ、それだけがエンタメじゃないっていうのを、なんかこう感じさされるっていうか、なんか。
はいはいはいはい。
テイラー・スウィフトのクオリティをさ、じゃあ、ね、やれって言われてもさ、ちょっと無理じゃん、それ。
うん。
けど、ちょっと下げても、エンタメとして成立しているっていうのを今、うちら見てるわけでさ、
は
あ
は
あ、なんかちょっと希望があるよね。なんか。
どういうことで希望があるのそれ。だって、自分がエンジョイになりたいという意識があったらそれは希望があるかもしれないけど、別に見る側だったら5000円というお金を払うっていうんであれば、別に全然いくらでも選択の余地はあるわけじゃん。
いやいや、逆、これが成立する、しなきゃこういうのができないわけでさ、だってライブもできないじゃん。
なんていうこと、これが成立しなきゃこれができないって。
世の中のさ、こうエンタメ業界の人がテイラー・スウィフトなりのクオリティじゃなきゃこういうライブは打てないって考え方があったらさ、
うん、
ライブの本数で激減してるわけじゃん。
そうだね。
けどこれでもいけるんだっていうのをその会社側が思って見る側がそれを受容してるんだったらさ、うん、こういうライブ業界っていっぱい数打てるじゃん。
まああれだよね、そういう意味での基本的にビジネス的にはさ、需要を喚起することはできないから、需要を発見することができてもさ、需要喚起することできないから、まあ、こういう需要が一定数あったってことを発見したってことだろうね、きっとね。
発見したし、まあ、やる側も見る側もこれがいけるんだっていうのを双方思ってるからやってるわけでさ、
うんうんうんうん、
でそれはちょっと嬉しいよね、可能性が上がって。
数的にはさ、やっぱりなんかこう広めていきたいみたいな感じはあるわけ、こういうとこで扱うってことは。
いや全然特にないよ。広めた方がいい。
え、何？いやいや、わかんないけど。
俺が広めようとしないから、亮太は不信感があるの？やたらやる割には広めねえな、こいつって思ってんの。
いや、そうじゃなくて、すっごいなんか、広めたいっていう意識があるのかなと思ったんだけど、そういうことじゃないの？
そんなことじゃないよ。もう、あれ何？ぶっちゃけで言うと、
うん、
当初の予定と、だいぶとセクション、俺の考えてて、俺のやりたいセクション8のね、方向性がね、うん、ちょっと今できなくなってるから、うん、その間でっていうのもある。なんでかっていうと、まあ、映画の話を散々やりたいって言ってきたけど、今もう映画見れないから、
はあはあ、
できないから、そのつなぎっていうのもあるよ、
は
あ、本当は多分今頃アカデミー賞の会をやりたいって毎回言ってたけど、
は
あ、まだ上映見えてないから、アカデミー賞の対象の会が、はあ、できなくて、
だったらほらネットフリックスとか語るとかそういう方向もあったんじゃないの。
いや、かぶってたのよ、ネットフリックスと案外今回のアカデミー賞が、うん、かぶるから、
うん、
それがなちょっと自分の中であんまうまくできなかったから、
うん、
じゃあ違うのにやってるんだけど。
うん、
いや本来は映画喋りたい人間なんだけどね。
なるほど、確かにね、
今映画が喋れない状況だから、
なんかこれの映画のなんていうの、映画好きがハマる理由というのはなんか一つ、ああなるほどそういうことなんですねっていうのは理解した俺は。
うんうん、
ただ単に、
あと僕基本的にあれだよ、広く浅くだから、
まあ二次元的なオタク的ななんかそういう これを持って外国なんか入国しようとしたらなんかボディチェックめちゃくちゃされちゃうみたいな、そういうちょっと怪しい世界なのかと思ったけど、そこまでではないのかもしれないね。
国によっては捕まるかもしれない。
なんかね、そういう
気をつけた方がいいと思うけど。さ、今映ってるなって、一応、キャラクターの設定じゃ10歳だからね。
なんかね、
女の子。
ちょっとオーストラリアとかみたいな厳しい国に入国するときにすっげえこれ、なんかそんなグッズとパソコンの中こんなデータだらけだとちょっと怖いかもしれないね。
ちょっと危ないかもしれない。イギリス、オーストラリア危ないと思う。
あ、どんどん危なくなってきたね。今危なくてたけど、なんか、ちょっと露出とか上がってきましたね。
で、今、この子が、モイラ様っていう、ね、うんうん、これもうデビュー最初期の人で、
うんうん、
で、この、人気がある順に、キャラクターの1枚のペラペラの絵から 3D になっていくのよ。で、この、モイラってキャラは、今回が初お披露目、この 3D のキャラが。
これ 3D だろ？
これ 3D、動いてるじゃん。
さっきも。
さっきも 3D だったと思うけど。
ああ、さっきもそうだよね。
そう。だから、多分、出てくるのは全員 3D のキャラクターが出てくる。
やっぱあれなんですか、やっぱり普段の放送とライブとはちょっと違って、ライブはちょっとなんかいやいや過激なパフォーマンスとかよく言うけど、うん、そういうのもあったりするの？
ごめん、何をよく言って？
いや、よくさ、ライブとかだとさ、例えば テレビの人とか歌手とかもそうだけどさ、ライブだとなんかちょっと過激な発言があったりとか、なんかそういう過激な演出があったりとかあるじゃない、
うんうん、
なんかそういうのと同じで、それ、これもやっぱり普段の配信とは違って、ライブだとちょっとなんか、これは配信じゃできないんだけど、みたいなネタがあったりするわけ？
逆、配信の方がライブじゃできないネタが多い。配信の方が過激。
あ、そうなの？もう全部逆だね。すげえな、なんか。
これ、主催が、うん、この二次三次運営してる一からってとこと、ソニーなのよ、
うん。
ソニーの音楽部門のとこは主催やってるから、
うん、
ソニーの関係で多分、過激なことはできないと思う、これ。
なるほど。
で、あとまあ金かかってる分、多分結構決め打ちで台本とか、
うん、
ガチガチの進行表があると思うのよ。だからそれを無視していろいろはできないと思うから、自由度で言ったら、
はいはいはい、
配信の方が上だと思うな。
全然逆だね。素人が想像してたのと 真逆でした。
名古屋の時はね、ほんとオンタイムで始まって、
うん、
分単位で終わったから、
うん、
多分ガチガチの台本組んでやってるから、多分タイムキーパーとかいるぜ、これ脇に。
あ、なるほどね。これでもライブでやってるってことで、やっぱりお客さんの反応によって何かこう変わったりしてるわけ？なんか何かが。
今回はお客さんいないから関係ないけど、
うん、
こう俺が行った名古屋の時は、
うん、
なんか反応あったよ。 お客さんが大きな声出したら、
うん、
手振ってたし。
あ、そういうことね。そういうインタ、そうじゃなきゃね、完璧にやるなら事前に録画したものを流せばいいみたいな話になっちゃう。そうじゃなくて、ちゃんとやっぱお客さんとのやり取りみたいなのが一応観客がいるときはあるわけね、これで。なるほど、なるほど。
なんかね、ニコニコとか YouTube のコメントはどっかで見れるようになってるみたいで。
うん。
見てるはずなんです
けど、皆さんね、
パフォーマンス中はね、見れないと思うから。
ちょっと説明しておきますと、今回30分ほどまあライブ見てるんですけども、まあ、25分間ぐらいの間は割と、制服を着た女子高生とかね、そういうようなちょっと小柄な女の子が多かったんですけども、25分境です。ちょっと身長高めな、何頭身とかいうのも6頭身ぐらいまでになって、ちょっとスタイルも良くなったという子が来て、まあ急に胸のサイズが大きくなりましたね。しかも胸の上半分ぐらいまで、あともう5センチずれたら何か出ちゃいますよってぐらいまで露出度が高い女の子が出始めて歌い始めたというところでございます。
で、ここで、はい、全員分歌ったみたいで、うん、こう、多分 MC パートに入ると思われる、
うん。
全員が歌った後に MC が入って、また歌って MC が入ってという構成だった、名古屋は。
なるほどね。うん。今 MC 入った方が
いいね。でも、本当思うんだけどさ、
うん。
こんな今5人か、5人が同時に出てさ、うん、モーショントラッキングできるってさ、昔できなかったんだよ。感慨深いよね。やっぱ21世紀違うね。
なるほど。なんか昔、なんか電力館っていうのが渋谷にあってさ、そこに行くとさ、なんか、やたら立体の人間とかがずっとなんかちっちゃく走っていって電気の説明するとかあったけどさ。
今もあるじゃん、電力館。
ある？
あるある。
もう電力館なくなったんじゃないの？違うの？
あれ、あるの？あれ何？もうやってないの？建物はあったけど、駅から見えるじゃん。
もうあれ建物なんか違うの入ってんじゃないかな。
あ、もうないの？
というような記憶があるんだけど、まあ、それは定かじゃないけど、いずれにせよ、そこで見て立体の人を見たとき、おー、これすげえ近未来だと思ったけど、それがもっと自然になったのかな。なんかびっくりしたわ。確かに。
ディズニーランドのね、なんか、機械仕掛けの人も、うん、今、だいぶと変わったじゃん。なんか、そんな感じのイメージ。なんか、昔のディズニーと今のディズニーは違うでしょ、みたいな感じ。
あ、そう？それ気づいてなかった。じゃあ、ちょっと、トークの、ライブ、トークの内容を耳澄ませたいけど、喋ると分かんなくなっちゃうね。
そう。だから、うちらは喋り続けないといけない。
あとね、すごい問題が一つありましてね。
はいはい。
今ね、ライブの音マックスにしてるんですよ。
はい。
もうちょっと大きくな音で聞きたいと思って、パソコンの音を上げると、カズの声がめっちゃ大きくなるんですよ。
いや、俺の音はどうしようもなくない？俺、マイク鼻の感じ。
いや、だからね、こうバランスが悪すぎてね、ちょっとよく聞けないっていう悩みを抱えているっていうところをあるんです。
その技術的な問題はちょっとこっちじゃどうしようもないから、うん、渡辺さんの方で頑張ってほしいんだけど。
はい、そうします。
じゃあ僕その技術的な問題嫌だったから、
うん、
左右でね違うイヤホンつけて聞いてる俺。
あ、そうか。もう一つなんかタブレットとかでログインして違うので聞けばよかったか。そうかそうか、その手があったら。でもなんか結構あれだね、トークがなんか、はい、結構本当にあれだね、初々しいというか、中にベテラン声優とかが入ってるわけじゃなくて、本当に等身大の女の子入ってんだなみたいなトークの感じはするね。
いや、どうなんだろうね。多分な、何役者関係のやつ出てると思うよ。
いや、そうだよ。だけどそれこそさ、サザエさんの中の人とか集合したら、やっぱみんなおばあさんおじいさんばっかなわけじゃん。
この道60年50年のベテランだからね、みんな、ね、
だから そういうような話ではなくて、もうちょっと等身大感はあるじゃん。
等身大、何をもって等身大、
いやいや、その、なんか、
言うの？
等身大感っていうのは、あれだよ、そのキャラクターが、その、中の人と外のキャラクターも割と、まだまだ、その年齢が近いのかなっていうさ、感じがしないでもないっていうか。まあ、あれ、声は変えてんでしょ、これ。加工してあるんでしょ？
多分してないと思う。
あ、声は加工してないんだ。
強いて言うなら、芝居で声色変えてるぐらいじゃないかな。機械的な加工はしてないと思う。
なるほど。確かに、芝居の時だけ声優さんって声変えたりするもんね。カズは VTuber やるならどんな声で行くの？
いや、だから、俺芝居するの嫌いだから。
うん。
だって2時間なら2時間なりならやるけど、演技ね。
うん。
四六時中同じようなのはしんどいから、俺多分このまま行くよ。うん、俺やる。
そのまま
声、ね、このまま行く。うん。
なぜなぜ？
いや、だからしんどいもん、芝居するの。疲れる。
まあでもあれか、男の人がね、なんか芝居中声変えててもなんか、その VTuber 的な可愛らしさというよりはむしろなんか志村けん的な感じがしちゃうよね。
いや、どっちかっていうと男の方がかっこいい声求められてる感はあるよ。
あ、そうなの？
見てると。
へぇ。
さあ俺、だって、りょうたよりも多分、芝居演劇の経験多分、あると思うのよ。舞台、セリフちゃんと覚えて2時間ひたすらやるっていうの。
うんうん。
しんどいんだよ。なんかの演じるって。俺合わなくて、うん、俺2時間が限界なのよ。
今までかれこれどれぐらいやってたの？
どれぐらいってがっつりセリフを覚えて2時間演じるっていうのは今まで3回やったことあるけど、
うん、
きついわ3回でも。やだもん。
あ、そうなんだ。まあ、俺そんなにがっつりさ、
うん、
がっつりな役ではないけど、なんだかんだ言って俺6本ぐらい出たことあるんだよ。
6本でも嫌じゃない？なんか
疲れた。
疲れるでしょ。
あと稽古が大変。
稽古はいいんだけどさ、本番の回数が多いの疲れるんだよね、うん、
いやなんかさ、なんていうの、稽古っていうのは芝居のための稽古で あるのがあれなんだろうけど、まあレベルの低いところにいたからさ、それは稽古っていうのはその俳優のクオリティを上げる稽古なのか芝居のための稽古なのかよくわかんないような状態だったね。
あー、
まあちょっと話は取れましたが。
でもあれで小劇場とかそういうの多いって聞くけどね、うん、その結構二極化してて、
うん、
だから集客で食っていきそうなところは、うん、なんかそういう稽古で練習するっていうのはまずないけど、
うんうん、
なんか趣味でやってるとか、全然食えていけないってとこはそういうのが多いって聞いたけどね。
まあ、それやらざるを得ないぐらいに、役者の、名と名乗ってる人たちのクオリティが低いっていうのもあるだろうしね、物理的にね。
一応ね、オーディションをやってるんだけどね。
うんうん。
オーディションがザルすぎるんだよね。
いやいや、そうだって、オーディションがザルすぎるって言ったって、オーディションすごくさ、一流の人しか入れませんって言ったって、そうは、一流の人は自分のとこでやる場所があるから、そんなにできないってのもあるでしょ。
そこそこ、アマチュアでも、そこそこやってるんだったら、うん、結構のオーディション来てるんだよ、あれ。
うん。
そこそこ。まあ、女の子の方が多いから、うん、男女バランスで、まあ、取りづらいっていうのもあるんだろうけど。
それにしても今どうしてんだろうね、そういう小劇場の人とか。
いや、もう完全に、何個かは潰れると思うよ。
でもあれか、こう言っちゃ、なんか非常に、鋭いことで傷つく人もいるかもしれないけど、小劇場の方、なんだかんだ言って、本業を持っていらっしゃるから意外に生き延びてるからなって言って。
本業もね、だって、アルバイトの人多いだろうから、本業の方も今やばいんじゃない？だいたい飲食店でバイトしてる人多いけどさ。
あ、そっか。だから。
それも死んでるし、演劇も死んでるわで。
まずいね。
何人か自殺するんじゃないかな？大丈夫かな？
まあそもそも自殺が多い国ですからね。だからちょっと景気が悪くなったりとか、自分のやりたいことができないというふうになったら、自殺は増えてしまうかもわかんないね。
結構聞くけどね。
カズマ気をつけ、気をつけてよ。
だって俺でも3人死んでるからね、自殺して。
どういうこと？意味がわかんない。俺でも3人死んでる単位
の。あと、俺でもお前の周りの演劇映画関係者とか3人死んだ。
あ、そういうことか。びっくりした。あの、数って元は4人ぐらいいたのかと思った。
3人死んでるからね。
え、最近の話？
一番古くて3年前かな。
何それ、景気が悪くてってこと？
いや、景気は良くなか、3.11 の後で死んでるから、
うん。
盛り返した後に死んだから、まあなんかいろいろあったんだろうね。
まあ、ああいうのも病気だからね。なんか、普通の人が、これはこういう判断をするべきなんじゃないかと言っても、またちょっと、それが受け入れられなかったりとかいろいろあるから、それはもうなかなかコメントできることではないけれども。まあ、
まあね、大変だよね。仕事関係なしで何かあったのか、仕事で何かあったのかは分かんないけど。
まあ、あるいはね、その両方みたいな、仕事だけで何かあっても耐えきれるけど、仕事もプライベートも何々もみたいな、一気に同時にいろんなこと抱えるとね、抱えきれないっていうのもあるのかな、みたいな感じもするしね。
まあ、いろいろあるね。
ね、昔なんかドキュメンタリー見たときになんか、離婚して、なんか、子供がぐれて、さらに自分の会社も倒産してみたいな、そんな、なんか何十億にもなって自殺したとかで親父の話やってたよ。
それは、まあ、しょうがないって言っちゃあれだけど、うん、そんな気持ちは、心中察するわ。それは絶望するわな。
なんかその時になんかね、なんかやっぱり心のキャパを超えてしまったんでしょうね、みたいな話になってた。
最初の1個でもキャパ超えそうだけどね。うん、3つ4つ続くと、
お、またなんか、今度は MC 後に始まった、今度はなんか、
この3人一緒に
歌うっていうやつですね。
そう、BG クラブって言って、この3人でユニット組んでるのよ。うん、真ん中のちっちゃい子が森中和樹、
うん、
左のエプロンみたいな着てるのが鈴鹿歌子、で、羽が生えてるのがモイラ。
うん、鈴鹿歌子っていうの？
そう、鈴鹿歌子っていう
の。すごいね、なんか一人だけ明治時代の歌手みたいな名前だね。
設定じゃあ、この鈴鹿歌子は、あのね、NHK の歌のお姉さんやってる
んですよ。そうなの。俺だけなんか、今日歌子とかのイメージが強すぎるからかな。なんか、めちゃくちゃ名前が互換的に古い感じがしちゃった。
俺、なんかあの、鈴鹿サーキット連想してならないんだよね。三重県だから、俺。
そうしてもあれだね、やっぱりこう、VTuber の一番さ、面白いところである、あるかもしれないけど、なんか、技術的なものだけじゃなく、やっぱりセットとかさ、そういうのの転換とかなくさ、もうサクッといくね。
そう、だから、それがいいよね、俺。ごめん、なんか変な目線で見るけどさ、多分ね、ヨータが思ってるのは、カズこういう歌って踊る女の子が好きなんでしょって思ってるだろうけど、俺的には、うん、いや、なんか技術的とか、
うん、いや、分かった分かった。
セットないから、
最初はね、
セットないから、これ転換楽だなと思って、そればっか考えて
しまう。いや、俺最初ね、VTuber ってカズが推しって言ってる時にね、なんかちょっとそういう、ああ、カズとはオーストラリア旅行には行っちゃいけないな、みたいな思ったわけよ。なんか、 一緒に入国審査とかしてさ、ちょっとあなたのお連れさんですかみたいな、めっちゃくちゃ持ち物調べられるみたいなさ、そういう世界があるかなと思って、なんかやばいねと思ったけど、意外に実際こう見た時には、俺なんかもし会場にいたら結構半分より後ろとかの方にいると、アニメとかを超えて、なんか本当人間みたいに見えるような、なんかそういう、むしろ逆に近くないからこそみたいなのもあるのかなってちょっと思った。
ごめん、今のね、パンツの色聞いたいんだけどね。
ん？何？
いや、今、この演者の3人が、みんなのパンツの色何って聞いてたから。
だけど、なんかそういうところ。
オーストラリアこれダメだね。引っかかるね。
これ、オーストラリアから中継見てたらあれなんじゃない？警察に踏み込まれるんじゃない？
踏み込まれる？これ、海外見れるのかな？
わかんないけど。まあでもさ、面白いなと思った。ちょっとさ、カズが求めてる話かどうかは知らないけど、バチカンって行ったことある？
バチカン四国？
うん。
ない。俺海外行った
ことない。普通の四国しか行ったことないか。うん。
普通の四国もない。
普通の四国もない。
九州沖縄だ、ごめん。九州沖縄、北海道ぐらいかな。
まあ、いずれにせよ何が言いたかというと、バチカンとか行くとさ、すごいさ、歴代のポープ、教皇とかのそういう絵とかさ、なんかいろいろ偉い人のところとかが壁にやってさ、アニメみたいになってこう、貼ってあったりとかするわけよ。で、結構こういう立体じゃないけど、いろいろそういうのがあってさ、アニメみたいな感じに見えるわけよ。絵がね。結構実写ではあるんだけど、ちょっとアニメみたいになってるみたいなさ、この VTuber じゃないけどさ、後ろに影がついてるじゃん。VTuber が動くと後ろに影がついたりとかしてんじゃん。
はいはい、
ああいう感じでさ、なんか、本当に、バチカンのとこにあると、なんか、部屋っていうよりもなんかもうスタジオみたいな感じでさ、そこの部屋に入ると、向こうには、なんかこう、バーっと立体の 3D みたいな絵になっててさ、そこに立つと、向こうにすごく手、なんて空みたいのが広がってて、そこに天使みたいのが浮いてますみたいなさ。で、教科書とかでその絵とか見てるときは、ふーんと、なるほど、こういう絵なのねと思うんだけど、実際その場で見ると、結構目の錯覚じゃないけど、実際にそういう動きはしないんだけど、そういう天使とかがいて、うん、後ろに影があって、聖人と言われる人がなんか上の小窓みたいなところで、料理の鉄人みたいな感じのさ、なんか丸いところに立ってたりとかするようなのとかがさ、すげえ立体的に見える感じがしたんだけど、うん、ああいう人たちのなんか夢が叶ったのかなっていう感じがするね、この VTuber 見てると。そういうミケランジェ
全然わかんねえや。
そういうミケランジェロとかはこういうような、立体のそういう動くのとか含めてそういうのを表現したかったんじゃないのかなって感じがした。だ全然パフォーマンスは違うよ。だけどその絵が人間のように躍動感があるように動く世界を表現したかったんだろうなっていう感じはちょっとしたけどね。
逆でしょ？あれは人間を絵に落とし込んでるんじゃないの？バチカンの絵って。バチカンのあれでしょ？ミケランジェロとかそういう。
そうそう、ミケランジェロが、有名なのにね、ファイナルジャッジメントとかに関係、は有名だけどさ、そうじゃないような絵も含めてみんなやって立体的になってて、あそこは。
逆でしょ、それは。実際に起こったことを絵にいかに落とし込んでんじゃないの？ああいう芸術って、宗教芸術って。
で、こっちは何？実際に起きてないことを。
いや、こっちはあれじゃん。絵のキャラクターをどう現実っぽく動かすかってないの？こっちは。
あ、もちろんそうだよ。だけど、でも最終的にはさ、180度方向は違うかもしれないけど、宗教の出来事っていうのは実際に起きたことかどうか、そこの議論は置いておいて、いずれにせよその絵の世界をリアルの世界に限りなく近づけようとしてる意図はあそこの場に行くと感じたけど、なんかこの VTuber の世界もどっちかっていうとそんな感じがしたから、まあちょっと、そういうに近いものがあるのかなと、俺は思ったという、そんな話で。まあ学者でも。
本物を見ると感想が違うのかな？
なんかね、あれはね、随分本物を見たときに、あ、教科書と全然見て、全然違う雰囲気だと思った。
あ、そう。
うん、これはね、もしかしたら全然思わない人もいるかもしれないけど、なんか俺はそんな目で見ちゃった記憶がある。
なかなか、VTuber 見てね、バチカンの宗教画を演奏するっていうのも、うん、なかなかすごいね、面白いね、それ。
いや、それぐらいね、あれなの。それだけ立体的だったんだ。
バチカンも立体的だったし、じゃあ今、リョータが見てるこの VTuber も結構立体的に動いてるってこと？
立体的に、普通のアニメとかに比べるとさ。
あ、まあね。
立体感があって影があってみたいな、そういうステージのところにいますみたいなのは、なんか多分あれじゃないかな、100人バチカンに行った人に集めてこう見させたら多分ね、5、6人ぐらい共感してくれると思うよ。
あ、そう。
うん。
結構多いね、5、6人だと。うん、5% なんだ。多いね、うん。
そんな気がする。 でも面白いね。やっぱ VTuber の、あれのところ、やっぱりさ、バチカンとの比較っていう、他の人よりマニアックな比較になるけど、重力無視したりはしないのね。
どっちが?
ん ?VTuber は。VTuber。
そりゃそうだよ。だって、演者が実際に立って動いてるんだから、今、俺たちと同じ重力環境にいるんだからさ。
いや、そうだけど、何人かいるんだったらさ、例えば、本当に、別にこの同じ立ってるようにステージに立ってるようにしなくてもなんかもうちょっと後ろの段にいてなんかいるとかさなんかいろいろそういうこととかできそうな感じはするけどそうはしないんだなと思ってさ
奥行きの表現がこれ多分できないじゃんうん、スクリーンだからさ、
うん、
こうなんだろうXYZ があるんだったら、
うん
奥ってなんだ、X か、
うん、
あ Y か奥が Z か、
うん、
Z の動きってやれっちゃやれるんだけどさ、これただのスクリーンだからさ、ただ小さくなる遠近感があんまり出せないのよ。これ、生で見たらわかる。
そうそう、だから、例えばさ、ジャニーズのライブとかと、なんか映像でテレビでちょこっとなんかインサートで入ってるのしか見たことないけど、なんか下からさ、飛び上がったりとかさ、なんか上から空中で釣ったりとかさ、なんかこう、うんうん、非現実な動きをしようとしてるじゃん。
うん。
だけど逆に VTuber の方が、もしなんていうの、上から釣ってやるとか言ったところで別になんか全然苦労もなくそういう絵にしたんだなっていう風になっちゃうから逆に VTuber の方が普通の人間の動きでできないようなことしかやらないっていうのがあるから逆に現実感があって見えるのかなとかねちょっと小難しいかな俺言ってること
でもさっき一人だけね空、うん、羽生えてるモイラって水色の、
うん、露出度高い子ね
子はねさっき見てなかった空から来たよ
あ来た
飛んできたよいや多分ね予算の都合だと思う。
そうか
そういうことやろうと思ったらさモーションキャプチャーじゃできなくてさ、うん、手付けでアニメーション作んなきゃ、
う
ん、例えばさ、ね、なんか飛んだり跳ねたり回るのってさ撮影できないじゃん、うん、モーションキャプチャーで、
うん
まあ、できるんだけど頑張れば、
うん、
でもそれってほら別でスタジオでやらなきゃ撮影しないとできないし撮った後にまた手付けでアニメーションつけなきゃさできないだろうからっていうのもあるんじゃない。
ちなみに二次三次って上場とかしてんの？
してない。
俺思うんだけどさ、ウームより全然可能性あるね。
多分すると思うよ。うん、またできては3年だから。
多分さ、ウームとかってさ、やっぱり YouTuber って自分がやってなんか広告取ってくるって言ったところでさ、いやそこって事務所に取られても自分の名前でやってきますよってあるけどさ。やっぱ VTuber がいくらいたところでさ、その技術的なところのコアをさ、二次産地が仮に抑えているとしたらさ、そのシステムを使わなくちゃライブとかもできないとかになってくると、絶対そっちの方が強いから、そんななんか二次産地から独立したって言ったら、じゃあ自分の技術で勝手にやってくれたって、そううまくはできませんみたいなのがあったりすると、ウームよりすごいね、こっちの方が。
多分。でもね、技術で言ったら二次産地あんまり良くないんだよね。
あ、そうなんだ。
モーションキャプチャーの技術って低いの、これ。
うーん
もう一個言ったじゃん。ツートップがあるのよ。VTuber の
事務所。でもさ、それってさ、技術が高いかどうかよりも、なんかその、技術を使った演出力っていうかさ、さっきのなんか技術、やっぱりそうじゃん。映画とかでもさ、技術はさ、すごく使ってるし、フル CG みたいな映画でもなんか、そうじゃない映画に負けたりするじゃん。その辺の使い方のセンスみたいなのもなんかあるよね。きっと。
いや、多分経営陣のセンスがさ、最初良くなくてさ、
うん、
こういう VTuber やるんだったら、こう、アニメーションをいずれやっとかないと、うん、ほら、こういうライブとかができないっていうのが、あんま考えてなかったみたいで、あんまりお金突っ込んでなかったのよ、はいはいはい、その辺に、
うん。
で、去年あたりかな、だから7億円の資金調達成功して、機材入れ替えたから、今こうやってできてるんだけど、とてもじゃないけど、ね、
良かったね。19年前半は無理だったよ。資金調達しといて。もうね、うん。これから資金調達環境よくなくなると思うから、まあ、資金調達したものを返せとすぐは言われないでしょうから、よかったね。
これからもでも VTuber 業界やばいんだよね、うん、今。基本にメインがさ、YouTube の広告収入なのね。
うん、
メインの収入源って、うん。今もう YouTube の広告なんてもうみんな出さないじゃん。
うん。
だから、VTuber 業界も2020年。
まあ、でもまあ、あれだよ、ちょっとこれ、記事に書かせていただきます、どっかで。これはやっぱりこれ引きこもり消費とかになってる中にライブの形を新たに見たみたいなところはあるかもしれないよね。俺みたいな、全然知らない人が見たっていう感想をちょっとどっか書きましょう。セクション8のことも触れながら。
あ、本当。
うん。
なんでか知らないけどさ、セクション8さ、
うん、
あの初期の頃から VTuber の話してるけどさ、うん、VTuber のすれば話すればするほどね、
うん、
みんな聞くんだよね。
あ、そうなんだ。
私のだからこの前のやつも過去最高記録更新したからね。
ほんと、やっぱ VTuber やに関心がある人とポッドキャストをやってる人のに関心を持ってる人って層が被ってるのかもしれないね。
かこういうトークが好きな人が好きなのがこういう VTuber が被ってるかもしれない。
ああ、だろうね。
僕基本的にさ、なんとなく亮太も分かってると思うけど、
うん、
俺自分の企画考えるときにさ、
うん、
なんか人が聞いてどうこう思うの関係なしに自分がただやりたいからってやつと、自分はちょっとやりたいけど人がもっと好きそうなやつ
うん、
やるの2つしかないのよ。
それであれだよね、俺が面白いからって言ってると、それそんなの面白いって言われちゃう時あるから。
あ、ちょっとだから亮太に言われてんじゃんそれ。だから山形の話やろうは俺が面白いからやりたかった。でもそれ面白いのって聞かれたけどさ、いやいいんだよ、うん、やろうよっつってやったし。
そう、俺はねそっち結構好きなの。それ面白いのって言いながらやるのが好きだ。
でこの VTuber は好きだけど、なんか知んないけど、うん、数字がやたら高いから、うん、とりあえずやっとこうっていう。
いや、これはね、なんか、確かに技術という意味では面白かったから、これは、俺はその、ちょっとポッドキャストの宣伝兼ねて、なんか記事書きますよ。
やった。うん、5000円払った書いてあったよ。
その代わり、この後の5000円はちょっと払わないけどね、俺はね。
払わない？
うん。ちょっとこの後はちょっと、あの記憶が鮮明のうちに記事を書こうかなみたいな、そんな気分。
OK OK。じゃあこの後は僕が見て、うん、また後日あのちゃんとこの前みたいにちゃんとセットリストとか考えてやるわ。
なんかそういう後日の会があっていいね。ちょっと俺はその頭を整理してちょっと記事を書いてみようかな。
そもそもねこれってね後から聞いてさ理解できるのかなっていうの不安があるんだよね。
うん、そもそもねこの今回の話を聞いて。副音声でお楽しみくださいならまだしも、これ本放送として聞いてわかるかねみたいなとこもあるしね。
それがあるからね。ちょっと、これボツかもしれん。ボツに。大だからね。
いや、そうだとしても、その一部としてなんかね、じゃあその時の中継をっていうのは、さあって入れるのはいいよね。
そなんか、うまいこと考えて編集しなきゃいけない、これ。
まあ、いずれその、あ、なんかこの曲聞いたことあるぞ、俺。
これはね、さっきから半分ぐらいね既存の曲歌ってるのよ、
うん、
でこれはなんだっけ
あれ、なんでだろう、なんで知ってんだ俺。
これ2000年代前半の曲だよね。
カズが送ってくれたリンクにあったのかな。
そんなリンク送ってない。
いやいや、そんななんかほら、
いやこれ有名、
そもそも有名な曲なのか、
なんかの有名な曲。
あ、そういうことなんだ。なるほどね。もう
これなんだっけ、
川崎 P指導なんなくていいんですか。 VTuber を育てたいみたいな。
ないよ。だから俺こういうさアイドルっぽい活動って俺一番やっちゃいけない人間だからね。俺興味ないから。
じゃあアイドル集めてさ、技術をなんか、うん、キャップかぶってさ、なんかヒゲとか生やしてさ、監督チェアに座ってさ、本気で売れてえのかとかってカズやってよ。
そんなプロデューサー今いるの？ダメなんだよね。俺こういうアイドル関係全然ダメなんだよね。
それかメガネかけてスーツ着てなんか腕組みしたりとかしてる。そっち系でもいいけどね。
それなんかもう80年代のなんかスポコン風のなんかある。
いやいや秋元先生に寄せたらけど。
あ、そっち？そっちか。俺あのスチュワーデス物語みたいな感じでちょっと やるならやりたい。
どういうこと？
俺今だとパワハラだけどさ、なんかあんな感じで。きつく。パフォーマンスでやるんだったら、ああいう感じでやりたい。本当にやったら社会的に終わるから、パフォーマンスとしてね。ドジ、ノルマ亀って俺が言いたい。今逆に一回りして面白くない？
確かに。でもそれがそういうものですよって分かってもらってるような、なんかめちゃイケとかのお約束ですよねみたいな、そういう雰囲気が、ね、
もちろんその枠になりなきゃもう今一瞬で終わっちゃう。
今なんかさ、あの画面の方でちょっと観客席の方とか見えたけど、結構奥行きがあって随分カメラとか置いてて、あの辺に数はいたとこなのかな。前いた時はどの辺にいたの？
前はねちょうど真ん中あたりにしか入れなかったの、うん、だからこうなんか客席映るとほんと切ないよね。
切ない？どうして？
いやだから俺さ、
ああ要するに行けなかったってこと
さ、こう人がいっぱいいるところでエンタメを見るっていうのを、うん、僕人生の大半過ごしてきたからさ。
あ、俺と真逆だね。俺はもう一人で電気とか落としてちょっとゆっくりゆっくり見るみたいな。
でまあゆっくり見たいんだけどね俺も。でもほらこういう芝居でさは行くしかないじゃん。
まあ確かに
映画もいい環境で見たかったら行くしかないからさ。
さあ、わーわー言っておりましたが、もう中継ももうそろそろ終わりでございますということで、川崎さん。まあ、ちょっと、誤解が解けました。
本当？
うん。もう、カズとはオーストラリアに行けない人間だと思ってたんだけど、うん、そういう動機というよりは、でもね、カズってね、いろいろちょっと俺がそういうふうにいじったりしてるけど、実はそういうのってあんまり関心がありそうでないよね。
待って、いや、ちょっと待って、そこを最後に発揮しようよ。そういうのってどういうの？言語化してちゃんと。
なんかそういう、なんかこう、なんか、ロリテ性が高いみたいな、そういう系ってありそうでないよね。
何系って露出？
いやいや、なんか、ロリコンチックな部分があるのかみたいな、そういうのって、そんなありそうでないよね。
いやいや、ありそうって思ってんの？今まで思ってたの？それはちょっと謝ってほしいんだけど。
いやいや、VTuber に興味があるっていう30代半ばの男性とかで、ちょっとなんか世間的にはそういうふうな、ああ、この人はなんかそういう人なのかなっていうふうに、先入観としては思ってしまう人は多いと思うよ。
ああ、その先入観だったらよかった。なんか、うん、ここの6年間の付き合い通してそういうの思われてるんだったら、ふざけんなって思ったけど、それならいいや。わかるわかる。
そうだけど、なんか世間的なそうじゃん。VTuber にめっちゃハマってるんですよ、みたいな人って、ちょっとそういうのかなっていうふうな先入観を持つ人世の中に多い感じするじゃん。
はいはい。いや、なんか、それだったらよかった。
少女のイラストとかさ、そういうことなのかなって思うかもしれないけど、意外に。
よかったよかった。俺六本木のスタバで一緒に、ね、ライブをこうコーヒー飲んでる時に、そんなこと思われてたんだと思ったらすげえショックだったから。よかったよかった。
六本木ヒルズ49階にいて、景色見ながら、あ、ごめんね、この視界の中に今何人の幼女がいるんでしょうねなんて思いながら、この景色見てるんじゃないだろうなみたいな怖すぎる
よ。そうじゃないならよかった
視界の中に今多分50万人は幼女いますねみたいなこと、ふみたいな、そんな景色の見方なんかあるかって話で。
よかった。それよって言えばガチ喧嘩するとこだったよ。そうだ
ったよ。そういうわけじゃないけど、なんかまあ、VTuber に興味があるって人は世間的に、ああ、そういうの好きなんだ、みたいな。別にそう、犯罪とは言わないけど、そういう少女イラストみたいなのはそういうのが好きなんだろうなって、ほら、VTuber といえばそういう感じはちょっとするじゃない。だけど、意外に今日のお話を聞いてみたり、今日の技術の話を聞いてみたりすると、今までカズが推してきた映画好きだからこその延長線上であるし、はっきり言って、俺がターミネーターをずっと好きだと言ってるけど、ターミネーターが好きだっていう気持ちと変わんない感じがたまたま VTuber のところに出たっていう感じがして、まあね、いつも言ってるけど、野球選手になるか、セパタクローの選手になるかっていうのは見栄えは全然違うけど、動機としては一緒なもんですから、みたいな、そういう話だよね。
たまたまっていうか時代の延長線上が合致したんだろうね。あと10年経ったら多分なんか違うことがいいって言ってると思うけど、うん、お互いね。
確かに。もう1万円とかバンって課金してる人いるもんね。こういうのって意外にあれなんだろうな。お金持ちだから課金とか言うだけじゃなくて、結構そんなに裕福じゃなくても好きだからっていうような人もいるんだろうね、きっとね。
多分ね。多分あとみんな貯めてると思う。この時のために。
いや、昔ね。ホストにハマる女の人のなんか本とか読んだ時にさ、意外にみんなお金持ちだと思ったら大間違いで、もちろんね、自分が水商売の女の人とか稼いでるって人もいるんだけど、派遣の OL さんとかなのに、すごいお金貯めて、なんか自分の推してるホストの誕生日とかの時には、なんか5万円ぐらいのシャンパンとか入れたりとかさ、頑張ってる人とかいるらしくてさ、なんかこの投げ銭っていうのも、意外にどういう人が投げてるかっていうと、意外にそういう本当の好きですみたいな、これの生きがいなんですみたいな人の、そういうのの人生を支えている一面もあるのかななんて思いましたね。
あとこう投げ銭するとさ、名前を覚えてくれるのよ、うん、この、うん、VTuber の人たちが、
うんうん、
だからそれを覚えてほしいから投げるっていうのも結構あると思うよ。
じゃあもしカズが本当に名前なのセクション8って名前を覚えてほしかったら、もういっぱい投げ銭すればいいってことか。
宣伝ってこと？あ、その宣伝は考えたことなかった。それいいね。
エイトさん、投げ銭ありがとうございます、みたいな。
それいいね。セクション8の YouTube アカウントで長宣したらさ、宣伝になるね。
そんなテンション上がった。
いや、それありかもしんない。だってそうじゃん。今これ相性いいっぽいからさ、VTuber とセクション8のやつが。
うん
うん、あ、それいいわ。
どんだけ課金するつもりですか。
わかんない。どんだけ課金したら済むんだろうね。
アカウント名、ポッドキャスト、ザ・セクション8と。セクション
8。なんか毎週水曜深夜0時配信って書いてある。
場合によってはめっちゃ叩かれるよ。
叩かれるか。ダメか。
叩かれるのも、叩かれるのも悪くないっていうのがセクションスタイルのスタイルだけどね。セクション8のスタイルね。
もうくだらない話してる間にさ、超かっこいい曲終わっちゃったんだよね。
そうそう。というわけで、ちょっと俺は、そろそろ執筆時間に入ろうと思います。ちょっと忘れないうちに書いて、次はちょっと数に共有した上で、
はい。
出しますよ、これ。記事を。
はい、わかりました。じゃあすいません。お願いします。
ということで、5000円払ってこの後もお楽しみくださいということで、皆さんも、リスナーの皆様も興味あったらね、多分、まだこの、動画残ってるでしょうから、二時三時。
これね、あの、2週間ぐらいしか見れない。
あ、そうなの？
これ配信してる頃にはもう終わってると思う。
いずれにせよ、二時三時というアカウントを見ればね、何らかの動画が残ってるっていうかね、ライブに関わらずいろんな動画あると思うんで、そちらも見てみると、セクション8的な気分が味わえると思います。ということで、皆様どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。